青空 FM 第64回目。第64回目はゲストに大沢さんをお迎えしております。大沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでは、軽く自己紹介をお願いします。
テクニカルライターの大沢文隆と申します。かれこれ、20年ぐらいテクニカルライターやってまして、もうほぼ、100冊ぐらいの、書籍が出ている感じです。で、テクニカルライター以外に開発業もやっています。で、最近では、モーフカブールという、団体で、同人活動等をしているといった、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。モーフカブールさんというか、大沢さんとは、さっき名前も上がった技術同人誌界隈のつながりということで、去年の再販ナイトですよね。11
そうです。
月とかでしたっけ？
そうですね。
で、ちょうど再販ナイトのそのブース、ブースというか、席順みたいなのがたまたまお隣でして、
でした、でした。
はい。で、それでいろいろお話しして、ポッドキャストよかったら、みたいな感じで、今に至るって感じなんですけども。
お誘いありがとうございます。
ああ、いえいえ、こちらこそ遅くなって大変 申し訳あり
もう
ませ
誘い、いやいや。
ん。自己紹介をちょっと聞いてて、なんだろうな、聞き慣れないというか、意味はわかるんですけど、具体的にどんな職業なのかなと思ったんで、テクニカルライ
テクニ
ターっ
カル、
ていうのは、どういうことをやられる感じなんですか？
ですね、テクニカルライターの職業は結構幅広いと思うんですけども、基本的には技術的なライティングの仕事ということですね。で、普通の、ライティングの職業ですと、ちょっとわからないような専門的なところを扱うというような形ですね。私の場合は、プログラミングとか、コンピュータ関係全般をやってますけれども、それ以外にも当然いろんなテクニカルライターさんいますけれども。で、そうですね。私の場合、プログラミングが一応できるので、それに付随して、解説記事を書いたりとか、そういったことをしています。
じゃあ、いわゆる、コンピューター雑誌というか、日経 BP とか、なんかそういった感じの、日
そうで
経
すね。
BP では関係ないか、ソフト
そう
ウェ
か。
アデザインじゃなくて、
具
なん
体
か
的
そうい
な、
う雑誌とかに、寄稿してるみたいな感じですかね。
そうですね。実際の仕事で言うと、そうですね。雑誌に、記事を出しているとか、そういった形ですね。今、お名前出ましたけれども、ソフトウェアデザインの方にもちょっと一度書いたことありますし、他にも、今はもう雑誌がかなり減ってきてますけれども、それこそ、コンピュータ雑誌の全盛期には、VB マガジンとか、あと、そういうプログラミング系ですと VB マガジンとか、そういったものとか、あとは、DOSV 関係の雑誌とか、昔ですね。とかやってますね。僕、もともと月刊用っていう、昔、工学者さんから出してる、雑誌のライターでして、そちらは、月刊用の方がもう、500号を超えてかなり長いんですけども、それはずっと続いてて、今でもそちらで連載を担当しています。
なるほど。最近はやっぱり紙の雑誌よりもウェブマガジンみたいのが多い感じですか？
私はウェブの方はあまりやっていなくて、どち
そう
らか
なんですね。
というと、もう最近は書籍の方にシフトしてますね。AWS の解説の書籍とか、かなり AWS は今、書籍多く作ってます。
なんか、いわゆる本業の、作家というかライターさんだとは思うんですけど、なんかその本業物書きの方が、いわゆる同人誌をやるっていうところで、ちょっと技術同人誌の話をしていきたいかなって思うんですけど、始めたきっかけって何だったんですか？
始めたきっかけは、とにかく面白そうだってのがあるんですけども、
なるほど。
それとは別にですね、商業誌っていろいろやっぱり制限があるんですよね。どうしても、書籍、特に雑誌の場合はいいんですけども、書籍になりますと、ある程度分量がなければ、ならないっていうのがありまして、あとは、それから当然ですけども、需要がある分野でないとダメなんですよね。で、そして、意外と、 書籍で見逃しがちなところとしては、ある程度の期間売れるっていうのが大事なんですよね。そう。だから流行りだけれども、例えば半年ぐらいはいくらなんでもブームが続くだろうとか、そういうところが一応期待されてしまうので、ちょっと今流行ってる、でも将来わからないっていうのはちょっと出しにくいという、そういう部分がちょっとやっぱりあるんですよね。ですので、まあそういったところだけれども、当然最新の技術は出していかないといけないし、伝えていかないといけない。だけれども、出版した時にはもう古くなってるとか、まあ、当然あるわけですよね。で、同時ですと、そのタイムラグが結構小さくなりますので、すぐに出すことができる。で、まあ、売り切っちゃえば、当然それで廃盤になって、新しいものをアップデートしてできるっていう、その辺がやっぱり同人の魅力ですかね。
なんかよく同人誌っていうと、やっぱり、いわゆる二次創作、漫画とかアニメとか、
ありますね。
イラスト系がイメージされる、まあ一般の方はされることが多いと思うんですけど、よくその界隈だと、本業の漫画を描くより コミケで同人誌売った方が儲かるみたいな話もあったりするじゃないですか。技術同人誌的に、本業ライターの方から見ると、まあ言える範囲で大丈夫なんですか？その辺ってどんな感じなんですか？
正直なところ、手間と暇とのバランスで考えると、まあ、同人誌の方が楽だという部分は正直あると思いますけれども、ただ、まあ、正直分野にもよると思いますね。やはり、じゃあ、同人誌でいいのかっていう話だと、そういうわけではなくて、やはり先ほど申したように、ネタ次第だと思うんですよね。長く、広く、幅広くというところに伝えたいものに対しては、同人で売ったところで、全員に届けることは当然できないわけですよね。書店で売るわけじゃないので。ですので、そういったものに対してはやっぱり商業でやっていきたいと思いますし、そうではなくて、まあ、単発でこれいいよとか、そういうものについては、まあ、同人でやっていくというように、まあ、使い分けができればなと正直思ってます。
やっぱ住み分けだったりとか、さっき言ったようにニッチな、
そうですね。
本当流行りに乗っかって、あとさっき全然わかんないけど、今50ページのこの薄い本を出したいみたいな時は確かに同人誌っていうのはすごい強いですよ
そうです
ね。
よね。で、商業誌ってどうしても本気になってある程度の分量を書きますんで、当然価格もまあ2000円、3000円となってくるわけですよね。だけれども、読者さんの知りたいのってそうじゃなくて、まあ1000円前後で、ちょっと知りたいっていう需要はあるじゃないですか。だからそこはやっぱり同人が強いかなとは思ってますね。
ちなみに、同人誌は書き始めてもうどれぐらいになるんですか？
同人はでも技術書店のが始まってからですね、そんなには長くはないですね。
そうなんです
全
ね。じゃ
然、
あ、5年
5
もう
年
いかな
も
いぐら
い
い？
かないぐらいですかね。そもそ
で
も
すよね。
組版でレビューが使うと簡単にできるとか、そういう話が出てきてからですから
あ、なるほど、なるほど。
ね。レビューはかなり、やっぱり、作りやすいなと思ってますね。
ああ、そうですよね。あれがないと、ちょっと手札を 頑張らないといけないとかになったりとか、まあ、最近レビューがあっての、レビュースターターだったりとか、ビブリオスタイルみたいな、CSS 組版とかも出てきてる感じがあるんで。
そうですね。実際この間 CSS 組版は、やったんですよ。AWS の全シリーズ、全サービスを紹介するという本の方で、到底テキストで書くのは厳しいので、Excel で原稿を、まあ、分担して書いて、それをそのまま Excel の方から、自動組版流して、書籍、本にしたという、そんなことをやりましたね。
それはなんか一回 Excel から HTML かなんかに置き換えてみたいな感じなんですか？
そうですね。Excel から HTML に Python の方でテンプレート使って出力して、それをそのまま、組版という形の流れですね。
じゃあなんかいわゆるなんだろうな、画像はこれ、タイトルはこれ、解説文はこれみたいな感じで、もう
セルごとに入れていった。
形式をバーって埋めてて、で、固定の枠に入れ、こう、ああ、なんか、わかります。帳票を作るみたいな
そうで す。
感じる。なるほど
そんな
な。
感じですね。で、まあ、同人っていうと、まあ、別に、技術同人だけじゃなくて、実はまあコミケにもちょっと出てて、 で、コミケの方ではですね、技術書とは全然関係ない、動物写真集のコーナーにいるんです。で、動物園の写真集とか、水族館の写真集とか、ちょっと出してるというような感じですね。今回、ちょっとコミケなくなっちゃいましたけど
そうですね。今、
ね。
ちょうど今かな？エアコミケ
エア
と
コミ
かっ
ケやって ますね。
やってます
です。
ね。
本当だったら明日行くはずでしたって。コミケ出るはずなんであ
、
す。
コミケの方は受かってたんですね。
コミケさんは受かってました。
なるほどな。ちなみにその写真集っていうのは、媒体というか、メディアとしては CD かなんかで売るんですか？
印刷です。小冊子で28とか、そのぐらいのフルカラーの、フルカラーですね。そちら、写真集なんで、そうですね。そちらは普通に、印刷屋さんにお願いしてという形で、技術書とは違って、綺麗なやつですね。
漫画を描くみたいな感じの、例えば PS でとかそういったイラスト系のファイル形式で本を作るみたいな感じになるんですかね。
そうですね。インデザインで作ってて、で、綺麗な印刷してくれる、西岡印刷さんっていうところがあるんですけど、ちょっとそこにお願いして、PDF 入稿で出してもらってます。
なるほど。なんか僕はレビューでしか書かない、
そうなんですね。
あんまりそのデザインとかに なんていうんですかね、重視していないというか、こだわりがないので、なんか、その決まった形でパッと出てくれればそれでいいみたいな 感じなんで、今のところ、レビューに不満はあまり覚えていないので。
印刷屋さんってどっか、
僕個人で出してるのはずっと日こう企画で
そうな
す
んですね。
ね。はい。
使い分けたりとかされてませんか？
僕個人ではやってないですね。実は猫の尻尾のすぐ近くに住んでたりするので、
そうなんですね。
猫の尻尾の方が近いっちゃ近いんですけど、なんか最初に日光に行ってからずっと日光のままって感じですね。
同時の印刷、確かにそういうところがあって、最初のなんかお付き合いでっていうのは結構ありますよね。
で、なんか、合同誌でよく書いてる、某親方さんの合同誌は、ずっと K9 だったかなってい
そう
う、
なんですね。
結構コミケとかで、安く吸ってくれるところがあるらしくて、
なるほど、
まあ、
そういうこ
親
と
方さんはその流れでずっとやってるって感じです。
うちは結構、技術書は技術書、そういう写真集は写真集みたいな、使い分けっていうかしちゃってて、で、うち、無料配布とかチラシっぽいのを作ってるんですけども、そこはもうそこで全然、いわゆるかなり多く吸って、安いっていう、東京カラー印刷さんっていうところあるんですけど、チラシ印刷専門の、そこでちょっと大量に刷ってもらって、で、最後の製本だけうちでやるみたいな、そういう、ホチキス止めとかね、だけやるっていう形でやったりとか、ちょっと使い分けたりとかして使ってますね。
そっか、なんか前もチラシみたいなのを配ってましたもん
です
ね。
です。あれはきちんと製本して作るとかなり高いコストになってしまうので、そういうチラシ印刷を使って、頒布できるような形にしているというのがありますね。
あん時も白黒じゃなくてカラーでし
カラー
た
です、
よ
カラーで
ね。
す。
です
カ
よ
ラーで。
ね。
そうで、そこの特号、カラー印刷がすごくて、なんか300頼んだのに400来るとかね。なんか結構部数がそれ以上は来るっていう、ちょっとよくわかんないと
なんか5枚10枚ぐらいだったらちょっと試し刷りしたのをつけてくれたみたいな感じはしますけど、
そう、
プラ
結
ス100
構
ってす
ね、
ごいですね。
そう、結構ね、多く来て、こんなに頼んだかなみたいな、結構驚愕だった。
箱がちょっと増えそうな感じがする。
なんか多分印刷のは、台の都合だと思うんですよね。同時に印刷するときのね。その時に多分一緒に刷っちゃったやつ全部くれちゃうんだろうなっていう、そんな感じですね。
なるほどな。チラシはどうなんですか？その技術書店で配ると、効果あるんですか？
効果はあるかどうかわかんないですけど、一応なんか楽しんでくれますね。一応技術的なデータがちらっと書いてあるのと、あとは僕ら毛布かぶるの近況を書いてるっていう、そういうちょっとただの宣伝なんです
な
け
る
ど
ほど。じゃあ、なんか、宣伝とかっていうよりも、自分たちがなんか書きたいから、書いて
そう
出
で
し
す
てるみ
ね。
たいな。
おすすめの動物園とか、おすすめの水族館のおすすとかですね。近況とか、いろいろ何でもありでやってますね。
まあ、確かに、技術書店とかだと、 あんまり技術関係ないような、本当、うん、ガチ写真集みたいなのは、
はい、
それ単体ではちょっと置きづらいですもんね。
そうですね。
うん。
そうそう。技術、だから、まあ、技術、まあ、あの技術書店とか、技術博とかで技術のものを、コミケの方ではそういった写真集みたいな形でやってますね。うんうんうん、はい。まあ、コミケの方も、うん、まあ、一応、あの、技術書はちらっと置いてますけど、まあ、うんうん、あの、まあ、それでそこそこ見て、あ、なんでこんなところにみたいで買っていってくださる方もいるん
で。ああ。結構その、ジャンルが、コミケははっきりしてる感じがあるんで、全然関係ないところで関係ないものを見つけたりすると、おーってなったりしますよね。
そうそうそう。そうなのです。で、なんかこの間、あの、コミケの、あれですね、動物写真集のところに行ったら、あの、本当に水族館の方が来てくれたりとかですね。そういった方も来てくれて、結構そういうつながりで、まあ、まあ、やっぱり同人ってそういうのが面白いかなと思いますね。まあ、技術書についてもまあそうなんですけども、そういったあの、現場での出会いとか、まあ、フォルデさんとかもそうですけど、まあ、こう実際にこう会って、こういう、まあ、ポッドキャストのつながりとかもできて、まあ、そういうつながりがあるのが、やはり同人の楽しさっていう部分はかなりありますよね。
なんか、不思議と本書いてるときは、基本一人じゃないですか、その黙々と画面に向かうみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
同人書き始めてから増えた知り合いって結構いたりして。もちろん大沢さんもそうなんですけど、やっぱそういうなんか横のつながりだったりとか、その来ていただいた方だったりとかのつながりみたいのは結構ありますよね。
そうですね。やっぱりあの同じ分野をこう気に興味があるっていう部分がやっぱりありますので、普通にあのどこかでこう会うっていうよりもこう話しやすいというか、あの意思疎通がしやすいっていう部分がやっぱりありますよね。
うんうんうん、文脈が同じみたいなのはありますよね。
そうですよね。で、まあ、そういうところで話すと、まあ、こんなのがあるんだって新しいことを知ったりとか、そういうのはやっぱりありますよね。
なんかその同人誌書いてて、まあ、今知り合いが増えるみたいな話しましたけど、
はい
はい、なんか他にこれは良かったな、楽しいなだったり、まあ、逆にちょっとしんどいなみたいな、はい、部分もちょっと聞いてみたいと思うんですけ ど、まあ、まず良かったことってなんか他にあったりします？
まあ、良かったことはやっぱりあの、まあ、あの書き手同士のつながりもありますけれども、読者とのつながりもあるっていうのがやっぱり大きいですよね。実際にあの、まあ、書いてるとどんなことを知りたいのかっていうのがだんだん分からなくなってくる時は時々ありますので、まあ、あの現場感とかそういうところがやっぱり、まあ、同時に出すと分かるとかっていうところはありますよね。であとはあの、まあ、出す出さないもありますけれども、あのサークル一覧があるじゃないですか。でサークル一覧を見ると今みんなどういうところに興味があるのかっていうのが分かるっていうのもちょっと大きなポイントだと思うんですよね。
うんうんうん、
あのそうするとあみんなこんなことに興味があるのかとか、まあ、みんなこういうところに、まあ、これから向かっていくんだっていうのが分かりやすいということで、まあ、正直あのサークル一覧見るだけでも今技術界隈はどこに向かっているのかっていうのが分かるっていうのは大きなやっぱメリットじゃないですかね。
確かにその売れる売れないっていうのももちろんあるんですけど、うん、サークル一覧で見たときにエンジニア、日本のエンジニアの本当 1% とかしか多分本を書いてないと思うんですけど、
はいはい、
その中で例えばナクストだったりとか、うん、まあ、いわゆるフロントエンド流行ってた時期とかあったりとか、はいはい、あとはその AWS 流行ってるとか、はい、結構そういう傾向みたいなのが見て取れるっていうのはあるの で、
そうです、ね、
あれは本当面白いですよね。
そう、うん、今、ナクストの話出てきましたけど、あのなぜかそういう流行りのやつって商業がまだ出てないとかまだ流行ってなかったりするみたいのあるんですよね。特にフロントエンドの話は全くそうだと思ってて、まあ、僕、まあ、技術、まあ、テクニカルライターですけども、他にあの開発、まあ、開発の現場で働いてもいるんですけども、開発の現場といわゆる出版というか、まあ、いわゆる書店に並ぶような書籍ってかなり技術に乖離がある僕は思ってて、それこそ現場ではあのチケット駆動開発とか、まあ、レッドマインとかバックログとか使ってると思うんですけど、そういう話の本って意外と商業してないとか、うん、で僕がちょっと最近思ってるのはあの ログを集中的に集めるフルエントディーとかあると思うんですけど、その辺って書籍ないよねとか、なんかそういう意味でも、こう、ちょっとだから同人でみんなが興味あるのと、そういう実際に出版として出てくるのって結構違うなっていうのが、やっぱ大きくありますよね。
確かにその、なんだろうな、Java とか C 言語とか、いわゆるその言語系の、まあその入門だったりとか、あとはその、なんだろうな、デザインパターンみたいな本だったりとかっていうのは結構書籍あるんですけど、そのチケット駆動でどういうふうにチケットを書いたらいいかとか、例えばじゃあ、レッドマインと、なんだろうな、トレロとか、ジラーとか、いろんなサービスがある中で、どれ使ったらいいのとか、なんか確かにそういう本はない、あんまり見ないです
ないですよね。
ね。うん。
で、最初のうちは当然だから借りてないとかすぐ変わっちゃうからって商業誌出しにくい部分も当然あると思うんですけど、もうさすがにこう借りてきてるっていうか、もう普及してる部分についてはなんかそういうのがあってもいいんじゃないかなと正直思いますよね。
そう、確かに。レッドマインとかは全然、まあ、ジラもそうっちゃそうか。あたり
レッ
は
ド、
全然ありますよね。
ないでしょ？意外と。特に、だから、僕が最近思ってるのはフロントエンド系の話題が全然なくてって思いますね。
いわゆるビュー、リアクト、アンギュラーみたいなところの、まあ、ライブラリーの入門書じゃないんですけど、まあ、こんなもんですよみたいな感じのはあったりしますけど、もうちょっと突っ込んだ本がじゃああるかっていうと、確かにそれもあんまりイメージがない
ないですよ
です
ね。
ね。
で、実際フロントエンドって絶対バックエンドと組み合わせて使うじゃないですか。だけど、入門書ってフロントエンドの話で終わってるでしょ？で、例えばビューでデータアクセスするときに、じゃあサーバー側でどうするのっていう部分が全然ないし、例えば DB 扱うんだったら、そのやり取りしたデータをどうやって書くのみたいな話まで全然なかったりして。サンプルがなんかただ入力して画面閉じたら終わりみたいななっちゃってるじゃないですか。永続化されないとか。だからそういうところも含めてなんかちょっともう少しこう全般的なところを見せていきたいなっていうのは正直あります
その結構データに依存する部分が多いじゃないですか。プログラムというかシステムを開発していると、そのデータだったり、運用だったり、まあ、そのいわゆるビジネスロジック的なところに 引っ張られる、どうしても引っ張られるので、結構フロント、特に今のモダンなフロントエンドから入ったプログラマーって、そのバックエンドはあんまり経験がない、その
そうです
運用とか開発の経験がないままフロントだけ書いてしまったりすると、後々結構そこが辛くなってくるみたいなのはよく言われますよね。
そう、でもどうなんですか、だから最近ちょっとそういうフロントとバックエンドの、こう、住み分けっていうか、まあ、担当が違うみたいな部分はありますけど、で、フロントの人は、バックエンドがわからないとかよく言われますけど、僕実際フロントエンドの人と喋ることも時々ありますけど、どうもなんかわからないようなふりしてて、実は分かってたのかなって思ってるんだけど。
なんかその、言い方悪いかもしれないですけど、経験があるプログラマーほど、それを言う、なんか分かってて言うみたいなのはありそうな感じが
か
し
ね、
ますね。
本当だって知ってるはずなんですよね、絶対。だって、知ってる前提でコードを書いてくるんですもん。なんだけど、なんか、それなのにバックエンド分かりませんっていうのは何が分かんないんだっていう正直あるんですよね。僕、どっちもやる、まあ、どちらかというとバックエンド側で、まあ、フロントはちょっとしかやらないですけど、そこがちょっとね、分かんないところですね。
でも、わかんないのがわかるのはすごくよくわかります。僕もバックエンド寄りの人間で、昔のエサイアとかにいた時に、バニラ JS をずっと書いてたぐらいのフロントの知識しかないので、なんか今のフロントを見てると、すげえややこしいことをたくさんやってるけど、あんなにやる必要があるのかって思いつつ、みたいな ことをちょっ
だ
と
から
思って
ね、
たりして。
昔の人は、なんか、フロントエンドバカにする人もいるじゃない、正直。だけど、フロントエンドって本当すごくて、みんな今、 それこそ、だから、もうバニラ JS じゃないから、みんなフレームワーク作って、フロントのくせに、ちゃんとビルドして、きちんと ちょっと言い方悪いですけど、
いやー、で
作っ
も、
てるんです
わか
よ。
ります、うん。
ね、
その、
それ
セ
を
リフ、
ね、それをバカにするっていうのはわからない。もう、本当にすごい人たちだから、あの人たち。
そう、スクリプトタグで読み込んでた人間からすると、本当今、トランスパイルとかなんでいるの？みたいな感じになるんですけど、まあ、でも確かに今それがそうなっていて、おっしゃるように、なんならバックエンドよりも複雑だと思
複
う
雑
ん
です
で、
よ。
そう、フロントエンドのエンジニア、本当優秀な方ばっ
優
か
秀
り
で
だ
すよ、
なっ
本当
て、
に。だ
うん、思
から
う。
ね、本当にもっとフロントエンドを大事にしないといけないし、みんな本当にフロントエンドのことを分かる人よく考えてるし、というところがかなりありますよね。
結局、あれなんですよね。その、ユーザーが触ったとき、最初に目につくのがやっぱフロントなので、そのフロントエンドの中でのデータの取り回しだったりとか、もちろんその UI、UX 的なところっていうのは結構、最初のインパクトでかいなとは思っていて、ただ、業務、特に業務とか、まあ、その、2C のサービスとかでも、まあ、そっちはそうなんですけど、長く使ってくると、今度はデータ構造とか、あ、それちょっとできないんすよね、みたいなのが 結構クリティカルになってきたりするんで、バックエンドはどっちかっていうと長期的なところの柔軟性みたいなのが求められたりはしますよね。
あと、フロントエンドの人って本当に仕事早いですね。やっぱり、何度も何度も繰り返し調整必要だっていうところがあるんでしょうけども、本当に早いですよね。すぐ変更やってくれるし、みたいなとこはやっぱりありますね。
確かに、それはありますね。いやー、なるほど。ちょっと、プログラミング話題で盛り上がっちゃいましたけど。話を戻して、
すみ
同
ません。
人誌
戻し
を、
です。はい。
あ、そうそう、同人誌を書いてて、まあ、良かった言葉話が今話をしたんで、ちょっとこれはきついなとか、辛かったな、
き
みた
ついい
な。
のは、やっぱり納入は
うん。
厳しいですね。
いや、まあ、そうですよね。締め切
納入
り
は、
の話になっちゃいますよね。
納品と、あと現場への納入とか、あとまあ、やっぱりその辺の現場では結構厳しいですよね。
まあ、やっぱそうだよな。まあ、その、プログラミング、業務としてプログラミングするときもそうだし、同人誌書いてて、例えば、今は5月だから、6月1日にもしイベントがあるとしたら、6月1日に書き上がってももう手遅れなのでそうそうそう、もう、できれば1ヶ月前とかに上げて、レビューだったりとか、印刷回したりとかってしないといけないんで、その辺がきついっすよね。
で、うち、だいたい車で納入してるんですけど、当日ね。
ああ、そうなんです
で、
ね。
で、段ボールを持って結構台車で運んだりとか、結構そういうのは大変ですね。
いやー、わかる。きついっすよね。
なか
僕
な
も
か。
親方さんの合同誌は、基本車搬入なので、まあ、車搬入っていうか、新刊は、配送、配達してもらうんですけど、まあ、結構な数やっぱするので、長期的にいろんなイベントで売るようにするから、その2回目以降はやっぱ在庫搬入を自分たちでやるんですけど、
そうですよね。
その在庫をアパートの2階とかに置いてあるので、階段で エレベーターがないアパートなんで、階段を上り下りするのがみんな辛くて、ついに階段を台車で持ち上げられるようなやつとか、なんかワイヤーを階段の手すりに固定して引っ張り上げるみたいな簡易ケーブルカーみたいのを買ったりとかして はい、
てか、
もう
そういうのあるんですか？
そうなんですよ。なんか手動の、なんか、なんていうんですかね、ウインチみたいな感じのワイヤーウインチみたいのがあるらしくて、それと台車を使って引っ張り上げるみたいな。
そういうのあるんですね。
うん、なんか車輪が3つついた、階段をこう、1段ずつガコッと
あります、
上げてい
ありま
く
す。
みた
よ
い
く
な、はい。
駅の自動販
あ、
売機
そう
で
そうそうそうそう。
上げ近くにあるやつ。
あれだったりとか、なんか僕もまだ実物見てないですけど、その、手すりに本当にワイヤーを固定して引っ張り上げるみたいなやつとかを買ったらしいので ちょっとイベントが今中止になっちゃったから、まだ使えてないですけど、そうそうそうそう。
せっかく買ったのに、使
そう
え
な
て
んで
ない
す
な。
よ。もう
残
ね、
念。
みんな30過ぎたおっさんが大体やるんで、もうちょっと段ボールきついよねってい
そうっすね。
う なるほどな。いや、でも、わかります。その、 その辺のつらみはよくわかります。
そうなんですね。やっぱりその辺が結構ね。
うん、
やっぱり物、実際物が動きますからね。その辺はちょっと
大変、ね。いやそうなんですよね、うん。だからやっぱ紙の本が、紙の本を吸っちゃうと、やっぱ紙の本買ってほしいなって思いますよね、
うんうん、はい。そう。あ、最近電子書籍も当然ありますけど、どうですか、本出さんは。どっちが好き、まあ、どっちが好きっていうのもなんですけど。
そうですね。でもやっぱりイベントで紙の本を頒布するだったりとか、なんていうんですかね。僕の場合はだいたい配達でイベントに持ってって、新刊を持っていくので、
はい、
やっぱ現地で、そのブースで箱開けて、うん、あ、本になってるっていう、
はいはいはいはい、
あの感じとかがやっぱりすごい嬉しいので、うん、まあ、機会があれば紙の本を出し続けたいなとは思うんですけど、うん、ただね、ここ2回ぐらい結構、売れ行きというか、頒布が結構辛いというか、厳しい状況なので、結構200とか毎回吸ってるんですけど、平気で今100ぐらい在庫が余ったりしてるんで、
半分ぐらいな。
そうなんですよね。きつい。
それはちょっと、まあ、値付けにも、と印刷代にもよるけれども、ちょっときついかなという感じですかね。
そうなんですよね。ちょっと調子乗って、なんか160ページ、70ページぐらいの厚さにしてしまったので、
はいはいはいはい、
ちょっと印刷代考えると1000円はきついみたいな。
はい、あ、そういうことですね。
そう、なかなか、でも2000円だとやっぱ売れないみたいなのがあって。
そう。だからうちも値段はできるだけ、うん、まあうちはかなり安くしてるんですけど、まあ500円とかで正直出しちゃってるんですけど、まあ薄いのと、あとは先ほど言ったように、ちょっと印刷屋さんの安いところをお願いしちゃってるっていうのがあって、まあそのくらいの値段で出せてるんですけど、まあその分PP 加工ないから、重ねた時にインク移っちゃうとかね。もうそういうのはもう、でもそれより安さ優先みたいなんで、もう出しちゃったんですけど、もうそう。だからやっぱり、いい本作れば当然コストかかっちゃうんで、まあどっちに利用するかなと思うんですよね。
わかる。それはわかる。すごい、知り合いの、あれはモトさんだったかな？モトさんっていう、フロントエンドとか、スラックの本書いたりされてる方がいるんですけど、
はいはいはい、
ものすごいこだわった本を一回作ってた時があって、
はい、
なんか原価割れ起こしてるぐらいの表紙の加工だったりとか、
あ、そうですね、
紙とかを使ったやつを出してる時があって、あの時多分2000円とか3000円とかのコストの本を作ってたっぽかったので、一冊。それは確かにこだわるとそうなるよなっていうのはあります
ね。こだわるの面白いんですけどね。やりたいと思うけど、ただね、でもどうだろうな。やるんだったらちゃんとした本をきちんと作りたいし。
結構最近その同人誌の即売のイベントにその印刷会社さんが出てるみたいな、まあ最近というか昔からそうなのかもしれないですけど。技術書店界隈でもよく見かけるようになってて、
あ、はいはいはいはい、
はい、猫の尻尾とかもそうですけど、あと島屋印刷さん、
はい、はい、
あの印刷会社さんのあとブースに行くと、はいはいはい、紙の見本だったりとか、
はい、
あとその印刷というか加工になるのかな、その、
はい、
ちょっと金属っぽい加工だったりとか、箔押しだったりとか、いろんな加工のサンプル見れるので、
見ました、ああいうの、いいなと思います、ね。
やっぱりいいなって思いますよね。
いいと思います。すごくいいなと思う。でもなんか、書籍に使うのもったいなくて、なんか、それでグッズ作りたいなみたいな
感じ
がありますね。なんか、技術書に使うの正直もったいないなっていう感じですね。むしろなんか、写真集とかね、そういうなんか、グッズとかそういうのに作りたいなって感じですね。
そう、なんか、絵はがきとかおまけでつけられますよみたいなのを聞いて、絵はがきかとか思っちゃうんですけど、でもああいう加工ができる、うん、してくれるのであれば、
はい、
なんかグッズとしては結構いいなって思いますよね。
うん、そうそうそう。だから、技術書でもなんだろうな、それを活かした本を正直作るんだったら作りたいなって思うんですよね。なんかちょっとただの加工じゃもったいないなみたいな気がして。
確かに。でもなかなか難しい。なんか加工しようって思うとやっぱ自分の趣味に走りがちなところはあるので。
ああ、そうですね。まあ趣味の本を作るとかも、それはそれで面白いと思うんですけど、最近同人が流行ったせいか、 いろんなグッズが作れますよね。
あ、はいはいはい、同人グッズ的な。
同人グッズで、同時で売るんじゃなくて自分で作る、使うんでも作れたりするぐらいのお値段の価格帯になってるじゃないですか。いろんな
ものが、ね、なんか缶バッジとかよくありますよね。
ありますあります。うん、そう、缶バッジとかクリアファイルとか、なんか実用的なものも結構あるので、そういうのは面白いなと思うんですよね。
あれはすごいいい文化ですよね。
ですです。うん、だから、意外と本当にいろんなものが印刷でできるなっていうのはありますね。
いやー、なるほど。じゃあ、ちょっと次の話題ってことで、
はい、
技術書店8の話をちょっとしようかなって話で。
は
い、まあ、そうですね、8に限定しなくてもいいかもしれないですけど、
はい、まあ、そうですね、8に限定
しなくてもいいかもしれない。直近がとりあえず8だったんで、
はい、
あれなんですか、
はい、うちは残念ながら落選したんですが、
そうなんですよね、モーフカブルさん落選されたって、
はい、うちは落選でした。で、私が出入りしている出版社の工学者の、サークルの方はちょっ と当選しましたので、まあ、本来だったらそちらでちょっとお手伝い等で、まあ、出る予定だったんですが、まあ、残念ながら今回なくなってしまいましたけど、
はい、今回はあれだったんですよね、2日開催で、
ね、
2月末と3月初めですかね、
はい、そうですね、
とかだったんですよね。
かなりサークル数が多くて、ね、今回は
なかなか、サークルチェックを全然していなかったのもあって、
そう、しきれなかったって部分もやっぱりありますよね。でどうなんでしょうね。だから何が人気なのかなとかって正直あって、あ、ちなみにうちはなんかこれからなんか人気になりそうなやつを毎回テーマを決めてやったりするんですけどね。
あ、そうなんですね。
まあ、毎回そうなんですよ。まあ、1回目は どっかで、2回目が AWS みたいな形、まあ、3回目何にしようかみたいな形でちょっと今、まあ、延期になっちゃったんですけど、まあ、3回目は、RPA かセキュリティかネットワークかみたいな形で、まあ、今考えてますよね。
なるほど、RPA か。
RPA。RPA はどうですか？なんか興味あります？
なんかその、今仕事で実はビジネス向けの営業支援ツールみたいなのを作ってるんですけど、結構その営業、そのいわゆるお客さんの営業部署とかだと、やっぱあんまりリテラシーが高くないみたいなところがあったりするので、
はい、
なんか結構その、特に規模が大きくなればなるほど、そういう RPA とかを入れて、
はい、
なんかいろいろめんどくさいことを自動化したいだったりとか、
はい、
その独自のグループ会社とかで独自のシステムを作ってて、
はい、
それとの連携がなんか API とかが全くないから、
はいはい、
RPA とか使ってなんか CSV を取り込むのを自動化したいみたいな話をちょいちょい聞くので、
はい、なるほど、
なんかそういう方面では最近よく聞くかなって感じですね、うん、
そうなんですね。結局 RPA って API があればまあいいんだけど、ないからなんとかできないみたいなのがまあありますよね、結局ね。
なんかエンジニアプログラマー的にはちょっとそれを RPA でやるコストを払うんだったら API 作ってくれってちょっと思ってしまうみたいな。
そう、でも実際問題としてもうその現場のシステムって開発会社さんと連絡取れないとか、ソースがないとかっていうものがもうそもそもあるじゃないですか、まあ、改良もできないとか。だからやっぱりそういうところで RPA が使われていくのかなっていうのがまあ一つありますけど、でそれとは別にちょっと最近ビジネス方面の RPA っていうのがあって、いわゆるこう会社で入れるっていうわけじゃなくって、ちょっと個人的に入れて自分の仕事とか自分のこう部署の仕事を簡単にしようみたいな話があるじゃないですか。で、なんかちょっとそこが、方向性が全然違うじゃないですか。いわゆる会社で入れて、その API 連携みたいな話と、その個人の仕事をちょっとやってみたいな話で、そこはちょっと最近噛み合ってないような気もするんですよね、RPA 業界って。
確かにな。個人で RPA ってどういう需要があるんだろう。
だから、事務の人が勝手に RPA ちょっと
違う。なるほど、なるほど。はあはあはあ、ああ、なるほどな、
そういう系統。だから例えば、まあ、やっていいかどうかは別として、こう銀行の自動振り込みとかを多分 Excel とかにこうあるのを今一個一個コピペしてるはずなんですよ。 オンラインバンキングに多分ね。だそういうのを RP 使えば自動でバッとこう入るじゃないですか、間違いもなく。そういうのとか、そういうのって、まあ、小さいけれどもあると思うんですよね。あと自発注で、いわゆる転記ですよ、本当に。コピペの転記。うん。それがやっぱり RPA として重要が結構あるんじゃないかなと思ってて。中小企業だとやっぱりそういうとこ多いですよね。来た電気をみたいなやつ。
基本的にやっぱ楽するとか自動化するみたいのは、その、需要というか、要求としては分かりやすいですもんね。
そうそう。だから、今の、まあ、RPA の参考書も、そういう人向けのものと、エンジニア向けの、いわゆる先ほどおっしゃった API 連携のとか、SI屋さんが動くような規模のやつと、二通りあるじゃないですか。だから、ちょっとその辺の住み分けがうまくね、今後いくといいなとは正直思ってますね。
なるほどな。なんかそれで今ちらっと優書店8のサークルリストを見てたんですけど、
はい、
1日目の
尾
の24の7つの葉っぱって書いて七葉さんって読むみたいなんですけど、
はい、
あの技術書店ジャンル集計っていう
あ
の本を出される方だったみたいで、でちょうど今そのサークルサークルの詳細ページから、
はい、
この七葉さんのノートに飛べたんですけど、
はいはいはい、
ちょうど技術書店8のそのジャンル傾向みたいのも、
うん、
あのいわゆる形態素解析、その単語に分割してどれぐらいその単語が出てきたかみたいな品質チェックとかをやったみたいで、
はい、なるほど。
今ちょうど話に出てた RPA はちょっとパッと見た感じ、はい、単語としては今出てきてないですね。
あ、なるほど。どんなのが多いですかね。
そのやっぱウェブが多いなっていうのはすごいですね。
そうですね。ウェブ関係多いですよね。うん、まあ、あの扱ってる人も多いです。まあ、僕もウェブ関係だけど、どちらかというと多いですし、あとまあフロントと、まあ、バックエンドの両方があるのもあるし、まあ、ネタは尽きない分野ではありますよね。
なんかちょっと意外だなって思ったのが、OS が結構上位に来ているのがあるので、この OS は、いわゆる低レイヤーの話なのか、なんだろうなっていうのはちょっと気になりますね。まあ、OS は Mac でみたいなのがあるのかもしれないですけど。うん、
そうですね。OS どうなんでしょうね。OS も作るとかもちょっと前は流行ってましたよね。
うん、自作 OS は結構ありますもんね。
そうですね。だから、まあ、低レイヤーの楽しさみたいな OS は面白いのかなと思いますけどね。
うん、あとやっぱり Python とか機械学習だったりとか、
はい、
まあ、AWS とかクラウド、うん、
はい、
まあ、Kubernetes。
ああ、そうですね。
あたりのインフラ系、ちょっと GCP とか Azure がパッと見た感じなさそうですけど、
はい、
とか、まあ、あと JavaScript がやっぱ多いですかね、うん。
そうですね、JavaScript はそこそこ、なるほど、そんな感じだ、なるほどね、そうですね。Python もでもあれですよね、いろいろ、まあ、人工知能と絡めた Python もあるし、そうじゃない Python もあるしみたいなんで。
ね、ああ、確かに、うん。やっぱりゲーム開発とか、はい、NT とかっていうところもあったりして、はい、意外とその、スマホ、Android とか iOS、Swift、コトリンみたいなのと同じぐらいのところにあったりするから、
はい、
結構ゲーム系もよく見たりするなっていうのもありますね。
そうですね。ユニティってもう少し、うん、僕としては気軽なユニティ入門みたいなのがあってもいいなと。
ああ、そうですね。
あの、ユニティって僕あんまりそんな詳しくないですけど、アセット買えるでしょ、確か。買えるでしょ。で、買うと正直、何も、なんか、絵心なくても、集めてゲーム作れちゃうじゃないですか。だからなんか、そういうのもちょっといいかなって思ってるんですね。それこそ1日2日でそこそこのものを作れるはずなんです、ユニティって。そういう環境整ってるから。
そう、確か、この間、東京都知事の小池さん
はい。
あの、ミツですっていう。
ああ、はいはいはい、そうそうそう。
で、ミツですゲームを作った人が、はい、あれ確かニューヨークかなんかにいるエンジニアさんなんですけど、
あ、そうなんですね。うん、
あれ日本人のエンジニアさんなんですけど、
うん、
あれ確かユニティで、
うん、
もう用意されてる、うん、その、あれ、ニューヨークか東京かちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
その、ま、街のアセットみたいな。
あ、はいはいはい、はい。
に、その、別のアセットを組み合わせたキャラを用意して、
うんうん、
あのゲームを作ったみたいな感じだったんで、
そうそう。
いや、本当まさにそういうことだよな
って思います。そう、だから、そういうことが本当にできるんで、うん、なんだろう、自分で全部作るじゃなくて、うんうん、それアセット組み合わせて、なんか手軽に、まあ、それこそ1週間、まあ、1週間とか3日とか、まあ、で、ゲーム作ろうぜみたいな、そういうなんかネタの振り方はすごく面白いなと、ユニティ思ってるんですよね。
結構あの、ユニティって 3D 以外にも 2D 作ったりとかも、
できますね、
はい、できたりするし、
うん、
あと、そのなんか入門漫画みたいのを、
うん、
あれ多分港川さんだったと思うんですけど、
うん、
港川さんと誰かが組んで、ユニティ入門みたいな漫画を書いていた気がする。
ははは
連載だったと思うんですけど。
あ、そうなんですね。見てみ
ましょうか。ちらっ僕もちょっとチラッとしか見てなくて、まだ手は動かせてないんですけど、なんか確かにユニティはいいよなーっていうのはありますよね。
ユニティはもう少し、だからユニティのなんかあの今の本ってちょっと難しすぎるかなと思うんですよね。だからもっと手軽になんかこうやってこうやって動いたみたいな、もうそういうんでいいんじゃないかなっていう正直思うんですよね。なんか最初、そう、なんかセットアップしてインストールしてここがなんとかでって結構なんか大変、最初がスタートが大変。
うん、多分そこそこスペックもいる気がするんですよね。
そうですね。
あの開発に、
うん、
なんでなんかその辺のその敷居のまたぎ方じゃないですけど、うん、入ってその軽く手を動かして、なんだろう、なんかクローン、何かのクローンゲームみたいな、なんか 3D マリオクローンとか、
はい、
なんかレースゲームクローンみたいな感じで、あ、なるほどこんな感じなのねみたいなところが結構できると、
うん、
すごい間口が広がりそうな感じはするんですよね。
だからとてもその辺はいいかなと
思うんですけど、うんうん、わかります、まあ、とっつきやすいのはすごいいいですよね。あとはどうなんだろうな、傾向的に何が多いんだろうな。今回1日目2日目で分かれてたりしたので、まあ、その日によってあれが違うみたいのもありそうですけどね。
そうですね。1日目はこれで、2日目が。そういえば電子工作はどうですか？
あ、僕結構電子工作好きですね。
ですよね。
はい。
だから電子工作もなんかいいかなと思うんですけど。
そうですね。なんかこう、バズったっていう感じではないんですけど、
うん、
安定して相変わらずあるっていう。
うん
のはあるので、
そうで電子工作もなんか最近ちょっと、いろいろなことがね簡単にできるようになって、
うんうんうん。
あ、本田さん、そういえばメーカーフェアとかは行かれたりするんですか？
あ、僕行ったことないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。でなんか名前からしてその、なんていうんですかね、その家電とか工場とかの、
うん、
なんかそういうところに興味がある人が行く感じなのかなって勝手に思い込んでいて。
いや、もっとね、おもちゃっぽいですよ。
そうですよね。なんか、
おもちゃっていうかね、うん、
最近っていうか、本当、昨日、おとといぐらいに、MF 京都2020みたいなハッシュタグで、なんか、こういうの作ってみましたみたいな、
はい、
なんか、異様にそういう自作機械みたいのが、すごい回ってくる、ツイッターで回ってくるなって思ってたら、あ、これメーカーフェアなんだって思って、うん、なるほど、これは面白いなって、ちょっと思ったんですよ。
そう。あの、いろいろあって、まあ僕らもあのメーカーフェアの取材に行ってて、あ、ちょっと多分 YouTube に動画とかあると思うんですけど、結構、なんだろう、お祭りですね。お祭りで、みんながこう、本当に電子工作、あ、ただ電子工作とかから、いわゆる DIY から大きいものまで、まあ、全部揃ってるんですけど、本当になんだろう、アイデアを具現化するみたいな形で、かなり面白いですよ。ぜひ一度、あれするといいですね、多分。
うん。いや、あの内容だったら、すごい、 本当同人誌みたいな感じで、
そうですそうです、
なんでこれやろうと思ったんですかとか、うん、ここどうなってんすかみたいな話とか、すごい面白そうだなっていうのを思いますね。
そうなんですよね。まあ電子工作ももう少しね流行ってくるといいなとは正直思いますけどね。
技術書店だと電子工作のキットを、あ、義書博で買ったのもあるかな。何個か買ってて、カップスピーカー、コーヒーカップ、エクセルシオールとか、スタバでもらえるカップに、スピーカーを仕込んで、モノラルスピーカーを作るみたいなキットとか、あと二酸化炭素検知キットみたいな。
はいはいはいはい。
のとか、ああいうのは、買って、ちょっと二酸化炭素の方はまだ組んでないんですけど、ああいうのはすごい面白いなって思いました、ね。
そうだから最近その、まあ、電子工作界隈って、とにかくそうセンサーとかも豊富だし、しかもプログラミングも楽だし、で、センサーについては、本当に I2C のセンサーとかだと、ちょっと4本ぐらいの線つなげばすぐつながるとか、で、あと、制御コードをこう送ると、そのセンサー自体がもう値返してくれるから、アナログ的な要素が全然ないとか、すっごく楽なんですよね、今って。
あー、なるほど。なんか波形見たりとか、そういう、なんか、
そう、もうそれなくて、
細かい調整とかいらないんですね。
そうそうそうそう。なので、なんか本当に、もう、コマンドシーケンスみたいなのがあるんで、それ通りに、その、どこの IO からどのデータ出すと、そのデータが戻ってくるからみたいな話になってて、もう本当に簡単になってるんで、正直、そういう、マイコの IO 系さえ分かってれば、全然平気っていう。そこはやっぱり電子工作を、まあ、今、裾野が広がっている理由だと思いますね。本当にソフトウェアエンジニアの人が電子工作に手軽に入れる。で、ものによってはそれこそ JavaScript で書けるようなマイコもあるし。あるんですよ、まあ、JavaScript で書けるような。
すごいな。
当然 Python では書けるけど、JavaScript で作れるようなので、で、ウェブブラウザからスマホでちょっと操作すればもう動くみたいな、そういうマイコンもあるんで、オブニスっていうマイコンなんですけどね。
はいはいはいはい。
それは、
知らなかった。
ほんとほんと面白いですよ。
なんかそのラズベリーパイとか、あとエムゴスタックみたいな、
はいはいはい。
まあ、ラズバイにはディスプレイデフォルトでついてないですけど、
はい、
M5 みたいにディスプレイがデフォルトでついてたりして、はい、かつそのコネクターとかで拡張性が高いみたいなのが増えてくると、はい、うん、その辺すごいやりやすいですよね。
そうですね。 M5 スタックはかなりやっぱり電子工作を裾野を大きく広げてる部分があると思いますね。
あれは本当すごいなって思います。やっぱなんかその辺のそのサークルリストを見てるだけだとやっぱり、ハードを関係ないっていうか興味ないから、そもそもその詳細を見なかったりするんですけど、イベントに行ってブラって歩いてるときに、そのエルチカだけじゃなくてちょっと楽しそうなものの実演を見ると、あ、ちょっと興味湧くなみたいのはありますよね。
そうですね。やっぱりそういう、まあ、イベントだとそうだから本当はね、ちょっと最近技術書店大きくなっちゃって、なかなかこう全部回りにくいぐらいの規模になっちゃったのはちょっと残念だ。まあ、今回1日2日で、まあ、分かれたからいいと思うんだけど、ちょっとそういうふうにね、せっかくイベント行ったんだから、まあ、興味ない分野も含めて全部回れると、やっぱりこういう同人イベント面白いなって正直思いますよね。
いや、そうですよね。
そうそうそう、うん、だから結局やっぱり同人で、あ、こんなことできるんだとかっていうのは新しい発見がやっぱり現場行くとありますからね。
なかなかその、なんていうんですかね、サークルリストの、その、サークルカットだけ見てると、
うん、
その伝わらないだったり、わからない部分があったりするんで、
うん、
まあ、そういうのを、リアルで感じられるっていうのはすごいですよね。
だから逆になんだろうね、そういうことを考えると、サークルの皆さんは、サークルカットに、もう少し詳細な情報書いていいんじゃない、書いてないかなと正直それは思います。
思いますね。結構そのなんだろうな、本の名前書いてなくてサークル名だけだったりとか、 そのロゴだけだったりとか、
そう、
まあ、そもそもサークルカット入れてないみたいな、
そうですよね、
サークルさんもあったりするんで、
あとちょっと最近気になってるのが、なんか、おしゃれな表紙なんだけど、中何書いてあるかよくわからない合同誌は、ちょっと損してるんじゃないかなと、僕は正直思います。おしゃれでもいいけど、せめてちょっと中に何が書いてあるか書かないと、ちょっとね、こう、パッと通った時に、ちょっと目につきにくいかなっていうのは正直ありますね。
そうなんですよね。なんかせめてジャンルだけでも、
そうそうそう。
わかると
。そうなんですよ。
なんか、ごったにボンとかしか書かれてなかったりすると、ちょっと。
何のごったになるのかって。
そう
ありますからね。
技術名だけでも書いておいてくれるみたいな。
そう。その部分があると、ちょっとやっぱり大きく違うかなと思いますね。
いやー、なるほどな、まあ、だいたいざっくり、今1時間くらい喋ってきましたけど、
はい。はい、
なんか他にこれは言っておきたいとか、技術書、技術書店に限った話でもいいですし、はいはい、全然関係ない話でもいいですけど。
はい、そうですね。どうですかね。なんか、ありますかね。おおむねほぼ喋った感じですけど。まあ、そうですね。まあ、先ほどの、そうですね。まあ、ネタとして RPA がどうなのかみたいな話とか、まあ、ありましたけど。まあ、それはともかく。まあ、大体そんなところですかね。あとは、ちょっと、執筆、まあ、同人誌、まあ、今回多分このキャストって結構同人書く人も聞いてくれるかなと思ってるんで、執筆で、まあ、やっぱり僕、まあ、商業誌も書いてあるんですけど、注意していることっていうのがちょっとありまして、やっぱり執筆するときって、読者の目的っていうところをやっぱりはっきりさせなくちゃいけないと思ってて、なんだろう、その読者がこの本を読む前にどういう形で、この本を読んだ後にどうなってるのかをこう想定するってところですかね。そういうところがちょっと大事だと思ってて、で、今、まあ僕、同時誌大好きなんで、こういうイベントに行くと、当然、すごく買っちゃうわけですよ。ね、編集さんになんかまたたくさん買い込みましたねみたいなこと言われるぐらい買っちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
で、まあ、こう全部見ていくんですけど、意外とですね、ちょっと導入が雑な同人誌ってあってもったいないなと思ったんですよ。で、あるサービスについて知らないから当然その本を読むので、そういったところだと、なんですかね、ちょっともう少しこう、これはこういうものだよってちょっと前提が欲しいっていうか、ちょっとそこが抜けてるっていうか、ちょっと雑なんですよ。導入が雑。だから、かなり知ってることを前提に書いちゃってる部分があってて、で、ちょっとそこがなんかもう少し、これはこういうことです。一言、二言足すだけでもう少し分かりやすいのになっていうところがちょっとありますよね。
なんかその この本、例えばその AWS 知らないから AWS 読もうの本読もうって思った時に、そもそも AWS でじゃあ何ができるのかとか、じゃあこの本読んだらその中のどの部分が分かるようになるのかとか、まあ、逆にその重要なんだけどこの本では解説しませんよだったりとか、なんかその最初の切り分けみたいな、まさに導入だと思うんですけど、結構そういうのがなく、いきなりポーンと内科に入っていくみたいなのはあったりしますよね。
そう、そこのちょっと唐突感が若干もったいないかなってとこありますね。ですね。で、あとはまあ、そうですね。まあ、執筆で、その辺がまあちょっと同人は、ちょっとなんか、やっぱり自分の書きたいところを書くのと、編集さんが当然いないって書くので、ちょっとそういう、こう、第三者的なところ、もう一歩下がってみた、書いた方がいいんじゃないというのは、ちょっと若干ありますよね。
そう、なんか、僕も一人で書いてる、その、サークルがやっぱ個人サークルなんで、一人で書いているのがあって、結構レビューってすごい大事だなと思っていて、
あ、そうですね。
結構ツイッターとかで雑に、書き上がったんで、誰か読んでくださいみたいな。 のをやっている方結構いらっしゃるんですけど、あれはすごいいいよなって思いますよね。そうですね。
レビューはぜひね、してもらった方がいいと思いますね。うん、そうですね。
そのためにも、早めに書き上げて反映する時間を作んないといけないっていう苦しみがあるんですけど、
はい、そう、あとはあの技術的な問題として、なんか、なんでしょうね、あの手順と概要をこう混ぜて書くって分かりにくいとかですね、なんか概要は概要でちょっと先に出した方がいいんじゃないとかっていう、なんかちょっとそういうやっぱりところはありますよね。
そうなんですよね。なんかその分からない用語を分からないまま進めるのが結構厳しい人が、あの偏見かもしれないですけど個人的には多いと思っていて、まあ僕がそうだからっていうのもあるんですけど、なんか〇〇はこうやりますみたいなことを書いたときに〇〇がよく分かるみたいな、まず〇〇説明してくれみたいなあったりするんですよね。あと、なんでそれがいるのかも結構気になっちゃったりして。
そうですね。そういう背景も大事ですよね。
うん、なんか、それがめんどくさければめんどくさいほど、え、なんでこれいるのってなっちゃうっていう、うん、感じがあるんですよね。
そうですよね。だから、そういうのは、やっぱりありますね。そう。あの、僕、まあ実際に執筆もやってますけど、まあ、あの、別の、あの、まあ編集的な立場っていうか、あの他の調査さんが書いた原稿を直すとかいうところも、まあ、子供が仕事をしてやってるんですけど、まあ、そういうリライト的な仕事ですと、やっぱりそういうところを補足したりとか、まあ、して、まあ、商業誌に仕上げたりとかするんですけど、まあ、そういうところが実際、やっぱり気づくと結構、クオリティが変わるっていう部分がありますね、大きくね。
そうなんですよね。結構今、そのフレームワーク、ライブラリー的なところって、それいくつかの技術とか考え方の集合体であることがやっぱり多いんですけど、
うん、
それを構成している一個一個のそのライブラリーだったりツールだったりフレームワークそのものでもう一冊書けるぐらいの濃さがあったりするものをまとめたものとして本で書くとすごいそれをすっ飛ばしていく感じがすごくて、
だから
多分
なんか飛ばすなら飛ばすでも全然いいと思うんですけど、あの、うん、飛ばすなら飛ばすなりにここを読んでねとか、
分
先とか参照先とかがちょっとあるだけでも正直違うと思うんですよね。うん、だからやっぱりあの読者って話の 道筋が見えてないとちょっと厳しいんじゃないかなってところありますね。
そう、なんか欄外に脚注とかがあるだけで、あとコラムとか、全然違うんですけどね。
そうなんですよね。
そうだから、まあ、フロントエンドに限らなくてバックエンドもそうってそうなんですけど、
うん、
なんか選択肢が2個あるときに、
うん、
今回はこっちでやりますみたいなのを結構好みで書いてたりする人もいるっぽいんですけど、
は
い、
あ、そうですね、
そう、何の違いがあって、
はい、
どういうときにどっちがいいみたいな、はい、なんかちょっと書いてくれってちょっと思っちゃうときがあって、
そうですね、それはまあコラムとかでね、うん、まあ、書くなり、だから正直その選んだ理由がこっちが簡単だからとか、なんかこっちはめんどくさいとか、まあ、それだけでも正直いいと思うんですよ。だけど選んだ理由がないとやっぱり気になりますよね。
そうそうそうそう、
うん、
あとなんか最初から1個しか書かれてなくて、うん、なんか参考にした別の例えば公式ページとかに行ったら2個書かれてて、
はい、
あれ、これ本には1個しか書かれてないなみたいな結構あったりするんで。
そうですよね。だからそういうのが難しいですよね。あとは最近まあ、ちょっと、Amazon レビューとかもあるじゃないですか。商業誌に言う話だと。で、まあ、結構、酷評がついたりするんですよね。で、大体なんか、そういう、なんだろう。大体そういうのって自分の思ってる本と内容が違うようなパターンっていうか、なんか Amazon って内容を見ないで買う人結構多いっぽくて、まあそうなんですけど、通販ですからね。だからそうするとなんか結構叩かれるケースがありますよね。で、まあこっちは目次は一応掲載してるけども、まあ見るんだか見ないんだか分かんないみたいな。で、そういうことを考えると、まあ先ほどの同人の話ともつながりますけど、やっぱり表紙で一目で分かるようにするのはやっぱり大事だと思うんですよね。
なんか不思議ですよね。その、リアルで本買うときって、やっぱり中見るじゃないですか。
見ます見ます。うん、
だからあんまりその、 ずれた感じにならない。なんならそのサークルの人が補足入れたりとか、
はい、
そのあなんかこの技術興味あるんですかみたいな話しかけたりするんで、うんうん、そうそう怒らないんですけど、
うん、
あ通販でやるときってなんか本当タイトルがいいみたいな表紙がいいみたいなことしてなんかこれは全然初心者向けではありませんみたいなの書いたりするんで、
うん、
結構もやることはありますよね。
ですよね、うん、その辺難しいですよね。
かといってなんか文字だらけの表紙にしてもなみたいなのもあったりして、
そうそう、まあ、あとは表紙で正直売れる売れないは大きく違うので、うん、まあ商業紙の場合ですけど、やっぱりいい表紙がつけばかなり売り上げは全然っていう感じで、うん、あの全然違いますね。やっぱり
目につくのも全然違いますもんね、ま
あ、そうそう目につくかどうかとかはやっぱり大きく違うので、うん、そこはやっぱり大事かなと思いますね、うん。ところでフォルテさん自身が同人誌に求めるものってどんなものなんですか？
はいはい、ああ、求めるもの、
うん、当然だって商業誌は商業誌であるわけでしょ。で、同人誌は同人誌であると思うんですけど。
はいはい。ああ、なるほど。商業誌との比較でって感じですか？
まあ、比較しても比較しなくても全然いいんですけど、同人誌にどんなことをやってほしいのかみたいなのがありますかっていうのは正直。まあ、書いてる立場だから、こういうことをやりたいっていうのはあるんですけど、
はいはいはい。
あのまあ、それも含めて。
多分、
うん、
大きく、まあ、どっちかというと技術書に対してっていうのと、
うん、
同人誌に対してっていうのが一つずつあるかなと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかやっぱ技術書に対して全般に対しては、うん、やっぱその自分が知りたい技術とか、うん、まあ、その知識が書かれていることみたいなのはあるかなと思っていて、はい、それがその時々によって結構変わってちゃうから、
はいはい、
なんか AWS 全体についてふわっと知りたいときと、
うん、
AWS の特定のサービスについて知りたいときとってやっぱ全然違うので、はい、
そうですね、
なんかそれがすごい分かりやすかったりとか、そのなんだろう、フラットに広く浅くの本でもいいし、
うんうん、
あの深いどっか深い本でもいいんですけど、まあ、なんかちゃんとそれがメリハリ聞いてはっきりしている本を書いてくれた方が技術書全般的には嬉しいですね。で、あと同人誌的にはやっぱりそのやってみたみたいな生の声がすごい僕は嬉しいかなと思っていて、なんかそのまあ未だかつてそういう本を読んだことがあるわけではないんですけど、
はい、
その公式ページに書いてあることだったりとか、その公式のチュートリアルをそのままやってみたみたいなのは、
はいはい、
正直公式でいいじゃんってなっちゃうので、
はい、
なんかこのバージョンで、これをやってみた、
うん、
でここにはまったとか、ここがちょっと分かりづらいと感じたとか、はい、なんかやった結果ここがちょっとその公式は薄いとか、
はい、
その自分が興味あることは別のところにあるから、例えばなんだろうな、そのリアクトと例えばなんか Java をフロントとバックでそれぞれやってみたみたいなのがセットでくっついてくると、
はい
はい、個人的にはすごい、あ、これは面白そうだなってちょっと思います。
なるほど、なるほど、そういうことですね、うん。最近同人と商業のこう境がちょっと近くなってきた部分があると思う。僕どちらかというと同人っていうと本当にマニアックな人たちがあって、なんかこうそういうコアな技術をみたいなのが僕の同人のイメージなんですけど、最近まあ技術書店の話もあって、もう少し窓口が広がってて、同人誌なんだけど初心者向けの同人誌っていうの結構増えてるじゃないですか。で、それって商業誌はダメなのみたいな疑問も正直あるんですけど、だちょっとそもそも見分けとかなんか感じるところとかってあります？
僕はまさにその初心者向けの同人誌を書いている方だと思っていて、
うん、
っていうのは多分僕がその初心者の、初心者である分野について、
はい、
自分が勉強したことを書いているからみたいな、
はいはい、
のはあるのかなと思っていて、
はい、
で、じゃあなんでそれが商業誌でないのかっていうと、うん、多分ニッチすぎるのかなと思っていて、あるいはまだ流行ってないみたいな。
あ、そうですね。
その、一部のエンジニアでは流行ってるみたいな、あったりするじゃないですか。
あります。
で、僕今書いてる本ってサーバーサイドコトリンなんですけど、
はい、
サーバーサイドコトリンでやるってやってる会社さん結構、はい、結構っていうのは、ないわけじゃなくてある。あるんですけど、
はいはい、
じゃあそれが主流かって言ったら全く主流じゃないっていう、
はい、
状態で、
はい、
でかつそのなんていうんですかね、コボルとか、
はい、まあ、
Java もそうなんですけど、うん、そのレガシーと言われてしまっているところから、そのいわゆるモダンというか新しいところに行こうとしている需要みたいな、
はいはい、
まあ、実際僕がそうだからそうっていうのもあるんですけど、はい、っていうのもあってたりするんで、なんかそういう意味で言うとその入門書なんだけど同人っていうのは、うん、なんかその入門自体がマイナーというか、
あ、
ある種のニッチなのかな、はいはい、みたいなところはありそうかなって気はします。
なるほど。そうですね、確かにニッチなところだと同人の入門書は確かに十分っていうか、それしかないですもんね、うん、届ける手段、
うん、
そうですよね。なるほど。
あとなんか同人誌だけじゃないんですけど、結構情報型みたいなところはあるのかなと思っていて、
はい、
なんでもいいんですけど、まあ、言語でもフレームワークでもライブラリでもなんでもいいんですけど、はい、始めようと思ってググるじゃないですか、
はい、
そうすると大体の技術ってめちゃくちゃヒットするんですよ。
うん、
あのよっぽどマイナーな技術じゃない限り、
うん、
そうするとそこから何を選んでいいかっていうのが結構ある程度の経験がないと分かりづらい、
ありますね、
みたいな、うん、はい、あると思っていて、うん、でなんかそれが本になってると、
うん、
一つ道ができるじゃないですか。
あります、あります。
それがいいか悪いかは別としてなんですけど、うん、なんかそこに需要があるのかなみたいなのはありますよね、
うんうんうん、そうですね、まあ、最近なんだろう、そうですね、なんだろう、その、うん、技術全般がっていうのは確かにありますよね、うん、そうそう、うち、同人誌で、あの、あさってシリーズっていうの出してるんですけど、それがどちらかっていうとこう、全般の技術で、なんでしょう、とにかく何から始めていいか分からないみたいな。そういう人たちに向けた、まあ、入門書の位置づけでやってるんですけど、最近本当になんだろうな、情報型ってさっきおっしゃいましたけど、どこなんでしょうね、どこから始めていいかわからない部分もやっぱりあると思うんですよね。で、まあ、そもそもこのあさってどっか、あさってシリーズって、書店で、実は、にいたときに、お客さん、書店のお客さんが普通に僕らもお客さんだから別にお客さん同士の壁なんですけど、なんか、モーフカブールので一緒にやってる小笠原の方に一緒にいたんですけど、どっかって詳しいですかっていきなり聞かれたんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
ね、で、お客同士でなんか変な話なんですけど、で、どうやらその人は、新人の人で、なんか先輩に今度どっかやるからなんか勉強してこいって言われて書店に来たらしいんですよ。でどっかのコーナーにいるんだけれども結局いっぱい本があってそもそもどれを買ってどの本を買っていいかも分かんないわけですよね。でそういうまあ需要もあるんだって話で、まあ、あさってシリーズっていう、まあ、そもそも全体としてどうであってあなたが勉強しなくちゃいけない技術はどれっていう、そこですよね。だからそこのところをちょっと伝えられるようなものをやっぱり作りたいなっていう、まあ同時、そういうのって結局同時じゃないとちょっと作りにくいものがあるので、
そうなんですよね。だからその本書いてて思ったのが、
うん、
ここ 1,2 冊で思ったのが、なんか書いた結果の本よりも、
はい、
その本を書く経緯というか経過みたいな、
はい、はいはいはい、
でその、うん、なんかそのそこのスキルを伝えるみたいな、
うん、
スキル、考え方を伝えるみたいなのが重要なんじゃないかなって最近ちょっと思い始めていて、なんかそのフレームワークなりライブラリーなりを動かそうと思った時に、
はい、
そのたくさんヒットした中から、
はい、
じゃあ公式ページだけ見ればいいのかっていうと、
はい、
なんか意外と公式ページ間違ってたりとか、
はい、
あの公式だとその動く前提で書かれているから、動かなかった時どうすればいいかとか分かんなかったりとか、なんかその辺のその取捨選択みたいな、
はい、
でちょっと違うことやろうとすると公式ページに載ってないことってよくあるじゃないですか。
はい、ありますね。
なんかそれを聞いたとかブログとかそういうので保管しながらやると思うんですけど、
はい、
なんかそれも似たようなサンプルコードがいっぱい出てきて、
はい、
どのサンプルコードを試すといいのかみたいな、
うん、
なのでその取捨選択の基準だったりとかっていうのが、はい、無意識のうちにあるなっていうのをちょっと感じていて、
う
ん、
そうね、
なんかそれを若い人に伝えられるといいのかななんて思ってるんですけど、
そうですね、
難しい。
そういうところはぜひなんか伝えていきたいところではある、うん、ありますよね、うん、とにかくまあこのコンピューターの業界ってすごく大きくなっちゃって幅も広くなっちゃって、これからやるっていう時に、本当にどこからやり始め手をつけていいかわからない、全体像が見えてない部分って結構あると思うんですよね。でも逆に言うと、今ってスクールとかあるじゃないですか。で、入門、で、いわゆるこう、定番の入門書みたいなのもあるから、なんだろう、統計だって勉、ある分野に対して統計だって、統計立てて勉強していくってことは、昔に比べてやりやすいとは思うんですよね。正直僕が、まあ、始めた時で手探りでいろんなことやってたから、それに比べれば絶対効率いいはずなんですよね。だから効率的に学べる一方で、ちょっとそのいわゆるメインの道から離れたところが全然分かんないみたいな形、ちょっと正直なってる、広がりすぎてるところの広がってるとか見えないものがあるので、ちょっとそこを何らかの形で補完ね、していければなとは思いますね。
なんか歩き方みたいなのは欲しいですよね。
そうそうそうそう。
その主要幹線道路は多分黙ってても、
そうですね、
バスなり車なりでバーって行けるんですけど、一、うんうん、本枝道入るともう真っ暗みたいな感じなんで。
そうそうそう、歩き方って確かいい表現で、うん、そうですね、まさにそうですね。
なんかそういうのは欲しい、確かに欲しいな、
うん、
なんか今僕も言うてもエンジニアになって13年ぐらいなんですけど、
ええ、
意外と今でも悩んでることの方がやっぱ多いので、まあ意外とってエンジニアからすると悩んでること多いよねっていうのはあるあるっていうのはあると思うんですけど、なんかそれでもやっていけるなんかスキルみたいな考え方みたいなのやっぱあると思うんで、その歩き方は結構欲しいなっていうのは僕でも思いますね。
そうですね。で、この業界って結構何年かに一回大きなパラダイムシフトが起きてて、まあ、ちょっと前だと DOS から Windows とかだったりしてかなり古いですけど、ちょっと前でもね。で、それから、まあ、Web もフレームワークがいっぱい出てきたりとか、あとフロントエンドとバックエンドが分かれてきたりとか、まあ、あと最近ですと人工知能、機械学習とかですよね。で、そういうところのに結局を乗り越えられるかどうかって結構やっぱり大きく違うなと正直思ってて、逆に今までこう周り見てると、そこで脱落してる人って結構意外といたりして、だからなんだろう、で、そういう、まあ今の歩き方の話になりますけど、歩き方を知ってると意外と新しいものが出てきてもなんとなく調べて自分でなんか行けるはずなんですよね。だからやっぱりそういうところは大事かなと正直思いますね。
そうですね。なんかその老害にならないみたいなのはあるかなと思っていて、
そう、
受け入れるだったりとか否定しないだったりとか、なんか自分がそれのプロフェッショナルになる必要性はないとは思うんですけど、
そうですね、
それについてなんか自分なりに説明できるとか伝えられるみたいなレベルのその 乗り越えた先感はやっぱり必要ですよね。はいは
い、そうですね。
うん、
だからあと今まあもうこれだけ技術があると全部ねその分野に精通してってのは絶対無理だと思うんですよ。なのでむしろ一体その本質は何かっていうところを知ってっていうそこのあのところをあのもっと全体的に見てっていうところでやっぱり大事かなって思いますね。で正直本当にあの専門でやってる人にはあのスピード的にも全然勝てないし、
うん、勝てない。
で僕最近あの思ってるのがスマホ開発で、僕スマホ開発できなくはないんですよ。 iPhone も Android もできるんだけれども、もう進化が早すぎてやろうとするとなんかあのすっごい調べ物に時間かかるんですよ。
そう、なんかそのメジャーな主流な開発の手法とかフレームワークとか考え方が結構早いスパンで変わっていくの で、
うん、
であれ追っかけるの大変ですよね。
そう、あので、あ前回これでやったからこれでやろうと思ったらもう今は瞬間全然違うっていうことになってて、でもうそのスマホに関してはすごくもうあれなんだ、ちょっと修正加えるだけでもあの専門の人が専門やってる人がやってるのに比べてすごい時間かかっちゃうんですよ。どうしてもできないことはないし、調べれば当然できるんだけれども、だそういうことを考えるともう本当にそういうところは持ちは持ちやじゃないけれども、専門でずっとやってきてる人に任せるしかないかなって正直思ってますね。
なんかそのぐるぐる回る一周回るかやっぱりやってすごく専門化したい、効率を高めていった結果その縦割りになっちゃって、もうちょっと平均的な技術で何でもできるようにしようみたいな、
そう、ね、
揺り戻しみたいなやっぱあるかなと思っていて、うん、なんか特にスマホは Android と iOS で違うみたいなのが、
はいはい、
そのなんちゃらネイティブみたいなので、
ああります、ね、
やっぱ統合するのかなって思いつつ、でもやっぱりそういう人とコトリンだしなみたいなのもあったりして、
まあ、最近だから UI が Web とか HTML でみたいなね、そういうハイブリッドなシステムも流行ってるし、実際にあのツールレベルのアプリ、ツールレベルのアプリちょっと言い方悪いけど、あのいわゆるなんだろう、ブラウザでもできるようなことをアプリに詰め込んだようなやつはもうそういうふうに共通化してる、してますよね、うんうん、今ね。
だから結構住み分けが進んできているみたいなのもあったりはしますよね、うんうん、最適化されているって言えばいいのかな、
うん、まあもうでもアプリも作り込みをしてたら全然ダメでしょ、ちょっとスピード感が間に合わないから、
うん、
本当にそういうウェブ技術でも何でもいいけどそういうの使ってどんどんどんどん早く作っていかなくちゃっていう時代でしょうね、うん、
結構手触りが良くなるようなライブラリーみたいのもバンバン出回ったりしますからね、
出ますね、今いっぱいありますね。正直 UI に関してはどれだけライブラリを知ってるかが勝負みたいなところありますね。
そうなんですよね、うん、だから任天堂かなかなんかがこの間、Android のアプリかなんか出してたんですけど、
はい、
だいたいそのAndroid っていうかスマホのアプリってどのライブラリ使ってるかみたいのをどっかに書かなきゃいけない規約のやつが、
GPL のライセンスとか、
そう多いので、
うん、
あ、任天堂もなんかまるまる使ってんだみたいな、
でも
結構
最近
たまに TL に、そう流れてくるんで、
うん、
あの辺はなんかそのなんだろうな、知識がその出回りやすいというか、
うん、
最適化されやすい感はちょっとありますよね。
そうですね。
うん、
まあ今プログラミングとにかく。スピード感重視の時代なので、
なんかどんだけ早く出して、どんだけ早くフィードバック受けて直せるかみたいなのはすごいありますよね。
だから昔みたいにきちんと作り込んでみたいなのは、まあ今あのエサイア系だと当然まだね、基本設計やって、マンション設計やってって上からのモーターフォールだけどっていうか、そうしないとね保証が担保できないから当たり前なんだけど。
そうなんですよね。
今はそうでない開発もあるから、ね、逆になんかそうでない開発の人がなんかウォーターフォールの開発の現場に入って文句言うのはちょっとそれは筋が違うかなと思うけど、
そうなんですよね、
うん、
それで変えなきゃいけないのって開発じゃなくて勝利を変えないといけないので、
うん、そう
勝利を変えられないんだったら文句言わないでくれになっちゃうんですよね、
そう ね、ただその保証できないしねとかっていろいろあるからね。そうそうそう。そうですね。
まあ、言いたいことは分かるんだけど、やっぱ金額がでかくなっちゃうから、そこの担保どうすんねんが、やっぱりどうしても解決できないんだよな。
そうなんですね。しかも、止まるとまずいシステムかなり多いから。
そうなんですよね。その、うん、動かなかったら直せばいいじゃない、やっぱ通じないんですよね。
そう、通じない。大物になって、それこそね、何億のね、損害を発生したりとかってなっちゃうんで、ダメなんですよね、だから。
なんかエンジニアの1、2日の稼働費用で賄えるとか、そんなレベルじゃないから、
うん、そうそうそうそう、直せばいいって話じゃないですからね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
そこは結構ありますよね。まあ稼働してないシステムだったらそのやり方でもいいですけどね。
そう、あ、そうそう、特にね、回収案件とか大変なんですよね。
そう、だいたい SIR なんかやるときって稼働していることが多い、
はいは
い、多いし、稼働してないシステム作るときってめちゃくちゃ大規模だったりするので。
あ、そうですね。
そうなんですよね。なんか難しいんだよな。
そう、だからとんでもないと思いますよ。
そうか、ね、いやー、面白い話をありがとうございます。めっちゃ楽しかった。
いえいえ、ちょっと長々といろいろと喋って
ます。いえいえ、まあ、でも大体これぐらいの感じになるんで、
はい、
じゃあ一旦ここで、はい、切って、はい、まず、ポッドキャストの告知をやってから、
はい、
ゲストの告知をいただくって感じで締めていきますね。
はい、
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、話すことなんてないよって人でも、普段楽しんでいる趣味の話とか、仕事の話とか、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、今ご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度、収録が先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからお便りを送ることもできます。あと、配信ページに、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティのスパキャストというもののリンクを貼っていたりとか、しているので、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。では、ゲストの大沢さんから告知があればお願いします。
はい、ありがとうございます。大沢です。僕は、もう一人のライター、小笠原というライターとですね、モーフカブールというサイトで、いろいろと活動しております。まあ、執筆している、著書、それから同人誌等については、まあ、こちらのモーフカブールの、ご案内を見てください。最近ではですね、AWS の方を本をたくさん出しておりまして、僕の方ではですね、日経 BP さんの AWS 基礎からのネットワーク&サーバー構築というのが、最近人気です。この間、第3版が出ました。それから、技術評論者さんのゼロから始める AWS 超入門という、こちらはあの AWS の S3 EC2 ルート53とか、まあ、ELB とか RDS とかいった、まあ、基本的なサービスを一通りやってみましょうといった本です。はい、それから AWS については、もう一人のライター小笠原の方も、技術評論者の方から図解即戦力 AWS というのを出しています。AWS の本がですね、まあ、いっぱい出していて、どれかわからないという話がありまして、そちらの違いについてはノートの方に書いてあるので見てください。はい。それからですね、あと、まあ、こういった最近ハンズオン的なものが多いんですけども、ハンズオン以外のもので推していきたいのがありまして、そちらが原理原則図解本という感じのやつですね。で、私の方からはですね、あのマイナビさんからちゃんと使える力を身につけるウェブとプログラミングの基本の基本というのを出しておりまして、まあ、少し前の本なんですけれども、HTT プロトコル、DNS、それからセッション、クッキー、それから SQL、まあ、そういったところをですね、概念を伝えているような本です、はい。で、同じようなものとしてですね、小笠原の方がですね、証言者の方でなぜがわかるデータベースというのを出しています。こちらも図解でデータベースを学ぶという本です。はい、でこちらちょっと特徴的なのがですね、SQL の話が全然ないっていう。データベースなのに、あの意外とあれなんですよね、SQL して、データベースにつきものっていう感じもしますけれども、実際そうじゃなくて、まあ、テーブルって何とか、リレーションって何とか、そういう話が、まあ、大事だと思うんですけれども、まあ、その辺をきちんと SQL なしで話すっていう感じですね。はい。で、こちら、図解がですね、すべてが、唐揚げで紹介しているんで、うちらの中では、唐揚げデータベース本って勝手に読んでるんですけど、で、まあ、ちょっとこの間、なんか、まとめサイトの方で、ちょっと、バズりまして、なんか、唐揚げデータベース本の、イラストがですね、なんか、中学校の教科書に書かれていたみたいな話で、全然違うんですけど、本当はこの元ネタ、唐揚げデータベース本なんですけども、
ま
あ、ちょっとこの話が、書かれていたというので、まあ、なんか、みんな元ネタ見ずに勝手になんか話題になってるなみたいな話でした。はい。
いや、ありがとうございます。いくつか URL が貼れそうなものは、はい、配信ページに、はい、貼りますんで、
ありがとうござい
ます。興味ある方は、ぜひぜひ覗いてみてください。
はい。
はいはい、では、最後に、はい、エンディングトークってことで、はい、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、
はい。はい、
大沢さんは、ポッドキャストの収録は初めてですか？
初めてですね。はい。
どうでした
か？今日は楽しく。お話しさせていただきます。ありがとうございます。やはり共通の話題がいろいろあるとかですね、まあ、そういう部分もあるのと、まあ、技術者同士で話すのも面白いなってい
う
ところはやっぱりあります
から
、
わかります。
そう、なかなかね、まあ、あれですよね、技術のところで分かり合うっていうか、
うん
まあ、難しい部分もやっぱりありますよね。
なんかなかなか雑談するっていうことがない。しそのバックグラウンドが違う人で話をするだったりとか、
うん、
あとその自分の話をするってこともあんまりないじゃないですか。
そうですね、意外とないですね、
うん、
そうですね、
うん、なので結構ポッドキャストとか、まあ、その別のバックグラウンドの人が会う場所みたいな、その技術書店のイベントとかもそうですけど、うん、での会話ってすごい楽しいですよね。
そうですね、まあ、ポッドキャストと特に1対1の会話になりますので、
うん、
こうなんでしょうね、こうワイワイガヤガヤっていうのと違って、うん、本当になんか細かいところまで喋れるっていうのは大きく違いますよね。
わかる、
うん、だからこうそう、多人数だと話がこう流れていきやすいじゃないですか、どうしてもね、話題がね、
話題変わりやすいですからね。
そうそう、うん、それに対してやっぱりちょっと深くまで喋り込めるのが、まあ、ポッドキャスト面白いかなと思いましたね。
いや本当今日は技術書店の話以外にも結構テック系というかプログラミング的な話も、はい、できて、はい、すごい楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで第64回目ですね、第64回目はゲストに大沢さんをお迎えしてお送りしました。大沢さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。